私たちがその使徒パウロの第一宣教、まあ、伝道旅行を思うとき、まあ、それは決して簡単な旅ではありませんでした。多くの困難、また迫害、また死の危険があり、行く先々で苦難がありました。その厳しい旅の最後の部分であります。21節の御言葉を見れば、二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてから、リストラ、イコニオ、アンティオキアへと引き返しながら。ここでこの町というのはデルベ、第一次伝道旅行の最後の都市であります。しかし実際にはデルベが最後の場所ではありませんでした。福音を伝えた後、パウロとバルナバはその場所から U ターンして以前に福音を伝えた町々へと戻っていくことなんですね。しかしこういうことは常識的な方向ではありませんでした。なぜなら私たちがすでに学んだように、彼らが福音を伝えたそれらの町というのは、例外なく彼らを迫害していた、また困難な場所だったからなんですね。苦難があり、迫害があり、また死にそうになった、まさにその町々へ、あえて彼らは戻っていくのであります。なぜそんな方向へ行かなければならないのか、と疑問に思うかもしれません。なぜ彼らはその場所へと戻ったのでしょうか。何のためにその厳しい場所へ自ら進んで戻っていったのでしょうか。その理由が22節に記されておりますけれども、22節の御言葉を見れば、弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ました。彼らがその町々へと戻った目的、それは伝道旅行の誠の目的でもありました。それはそこにいる信者を励まし、信仰のうちに固く立たせるためだったんですね。それが旅そのもの本質であり、そして彼らの旅の目的でもありました。その励ましの言葉の中に、もう少し深い意味として込められています。私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを得なくてはならない。しかし、その励ましの言葉であるのに、彼らを信仰のうちにさらに固く立てるためには、もう少し良い言葉。また彼らにとってそれこそもう少し希望となり得る言葉が必要ではないでしょうか。もう少し安心をさせる、力づける言葉。しかし、そのような言葉ではなく、あなた方はもっと多くの苦しみを受けなければ、神の国に入ることはできない。そういう言葉を話しているのであります。この言葉を私たちは深く考える必要があるんですね。神の国に入るには、その神の国という概念は、その旅自体の目的でありました。また彼らがイエス・キリストを信じている、まさにその目的でもあったんですね。ひいて私たちが今生きるその目的でもあります。しかしその目的に向かって、その目的のために必要なものとして、パウロは多くの苦難を挙げていることなんですね。これはその目的を成し遂げるための方法について語っている内容であります。すなわち、神の国という目的の中で、私たちの苦難がどのような方法で、どのような意味を持つのか、それを語ろうとしている意味であります。 もし私たちが観光旅行に行くのなら、どんなホテルに泊まるのか、またどんな美味しいものを食べるのかが重要かもしれません。しかし、その旅というものが伝道旅行、もしくはその宣教旅行なら、何が一番重要なことなんでしょうか。その意味そのもの、そして目的そのものが違うことであります。ですから準備する方法も、また経験するすべてのことの意味も変わってくるわけであります。なぜなら、その旅の目的が違うからであります。パウロは弟子たちを励ましながらこのように言いました。神の国に入るには多くの苦難を経験しなければならない。これは苦労をたくさんすれば天国に行けるという意味ではありません。むしろ神の国が目的ならば、私たちが人生で経験するその苦難というもの、私たちが経験するその苦しみという、その苦難には必ず意味があるという、それは悪いことばかりではない、むしろもっとと良いものであるということを意味する言葉なんですね。目的が違うから。私たちがイエス・キリストを信じ、また神の国を所有したなら、本当に神様に人格的に出会ったなら、私たちの人生の目標、私たちの人生の方向、また私たちが生きるその人生の方法なども変わってくることなんですね。もちろん私たちはこの世で生きています。ですから世の人々と同じように、その常識やまた現実感覚を持って理性的に生きる必要があります。しかしそれが全てではないということなんですね。なぜなら私たちはその常識の範囲内ではなく、多くの場合、その常識の限界で主に出会うからであります。その常識、私たちの経験したその経験外のところで主に出会う。また主の恵みを知る、人格的に神様を経験し味わうことが多いからなんですね。私たちの理性の限界、自分の能力の限界、自分が考えていた可能性の扉が全て閉ざされた後に、もうどうしようもできないような、そのような時に初めて主と出会うのが私たち人間ではないでしょうか。その限界点で主に出会わせてくれるもの、それが他の言葉で言えば苦難ということなんですね。苦難というものは私たちの人生の限界を悟らせ、そこで神様に出会わせてくれるものであります。自分の力でできない限界状態に置かれない限り、そこまで追い詰めなければ主に出会えないことが多いからではないでしょうか。聖書の人々もそうでありました。アブラハムは75歳で子供がいないというその限界の中で神の声を聞き、100歳になって神の御業を体験しました。限界状況で誠の神に出会ったのであります。モーセも若い時に神様に出会ったのではありません。年を重ね、40年あれので生活をし、もはやもう自分の力では何もできない、もうどうしようもない、全てが失われたように感じた、その限界状況で主に出会いました。ダビデが主に出会ったのもゴリアトの前、自分が勝てないその相手の前、その限界状況の場が神に出会った場所でありました。なぜ私たちはその場所でだけ神に出会うのでしょうか。 タルムードにこんな謎謎があります。人の目は白目と黒目があります。なぜ白い部分ではなく黒い部分を通して物を見るのか、何か島田さんなら答えを知っているように思いますけれども、答えはこのようなこと、このような言葉なんですね。人間は暗闇を通してこそ明るい光を見ることができるからだという。言い換えれば、私たちが本当に私たちの人生の意味を悟り、人生で最も何が一番重要なことなのかを知り、また神様に出会い、神の力を体験するその時は、まさに私たちの瞳の黒い部分にあるような、私たちの人生の苦しみ、私たちの人生の辛さ、その人生の暗闇を通して明るい光を見、神に出会うのであります。その黒い部分とは、ないであるのか、その黒い部分で私たちが光を見る。なぜそうなのでしょうか。まさにその場所で、まさにそこで自我が死ぬからであります。自分の常識、自分の経験、自分の価値観、自分の義、すべてがまさにその場所でなくなっていくから、自分を捨てることができるからであります。自分を下ろせることができるから。そして私はキリストにあって死に、キリストが私のうちで新しい命として出会われることを、その時人々は体験し、神様の誠の恵みを味わって歩み出すのであります。今日私たちの中にあるどのような暗闇の時間、辛く、また苦しい時間の中にあっても、人必ず出会われますように。主に出会うことができる最も良い機会であり、またそれが神の恵みの中で成し遂げられていることを、今日の御言葉は私たち一人一人に語っているのであります。続く23節の御言葉を見れば、また弟子たちのために教会ごとに長老たちを任命し、断食して祈り、彼らをその信ずる主に任せた。パウルとバルナバは人々を立て、断食し、祈り、また安住をしました。そして主に彼らを任せたと表現しています。この姿というものはすでに使徒言行録13章で、彼ら自身がアンティオキア教会からその派遣されたた時の姿と全く同じような姿なんですね。26節にその時の様子が書かれていますけれども、そこからアンティオキアへ向かって船出した。そこは二人が今成し遂げた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところである。彼らが派遣されたアンティオキアは、彼らが神の恵みに委ねられたところでありました。委ねるとはどういうことなのでしょうか。普通私たちが主に委ねますと祈るとき、まあそれは困難が起きませんように、苦難を避けることができますようにという意味ではないでしょうか。しかし実際にパウロとバルナバの第一次伝道旅行を思い出すとどうでしょうか。全くそうではありませんでした。苦難があり、また迫害があり、 また反対する人々がおり、また困難が多くありました。断食までして祈ったのに、みんなが安心をしながら彼らを送り出したのに、完全に神様にお委ねしたのに、またすべてを神様にお任せしたのに、なぜ神様はこんなにも険しい道に導かれたのでしょうか。なぜこのような迫害があったのでしょうか。ここでパウロが語った言葉を思い出すと、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なくてはならない。神様に全てを委ねるというのは問題のない人生が送られることではありません。神は私たちを引き受けてくださる方法というものは、その苦難の中で立ち上がる方法であり、苦難の中で神様に出会う方法でありました。その苦難の中で神様の深いご計画を信じ、その信仰の道を歩み出す、その力を与えるためのものであったんですね。さらに進んではその苦難を経験したからこそ、彼らは再び危険な場所へと戻っていく、その信仰が与えられたのであります。イエス様は十字架の上でこのように祈られました。父よ、私の霊を御手に委ねます。私の霊を神様にすべて委ねますという、その委ねの意味というものは、イエス・キリストご自身を今すぐその十字架から下ろし、その十字架の道を避けさせる、その方法ではなかったことなんですね。むしろその十字架の苦難を追加し、その死を通して復活するというその神様の方法でありました。それが神の引き受けてくださるという、神様に全てを委ねるその祈りの意味だったのであります。そこに神様の勝利がありました。神の栄光がまさにその場所にあったことなんですね。皆さん、もしそうなら、私たちが受ける苦難というもの、私たちが人生の道を歩む上で経験する、もしくはその直面する苦難というものは、神の無能さの表れではありません。まさに十字架がそうであったように、神の完全なご計画と全能の力を表す方法であるんですね。それこそが十字架であり、それこそが今日私たちの人生にある苦難ではないか、その苦難の意味ではないかと今日の本文は改めて教えてくださるのであります。ある本で若くして成功し病で死を前にした女性事業家の手紙を読みました。その手紙の内容はこのような内容だったんですね。私には二人の偉大な死がいました。一人は成功です。しかし成功は私を孤立させ、自己陶酔に陥らせました。二人目の死は病気です。病気は苦痛の中で神を信頼する方法を教え、愛が何かを悟らせ、永遠の命を望ませ、人生で何が一番大切かを教えてくれました。成功が悪いことだと言っているのではありません。しかし私も牧会をしながら、また多くの方々を通してみるのは、その成功を通して神に出会った方々よりも、その失敗とその苦難を通して、また自分の力ではどうしようもできないような大きな病にかかって、もういろんなことを試してみたけれども、 ある友人から教会に行って神様にお祈りしてみれば、その一言で教会に行って礼拝する中で神様に切にお祈りをして、その病が治った、そのような経験、その病苦難を通して神様に出会い、それで私たちの人生の誠の姿を知り、そして私たちの人生の正しい目標に出会い、その神にあって信仰を持って生きるようになる、そのような方々が本当に多いということなんですね。私たちが信仰を持って生きるようになるなら、私たちが直面する苦難というもの、辛いこと、どうしようもできないような、そのようなことは単なる苦難ではありません。その苦難の中に神様の深い恵みがあるのではないでしょうか。もちろんわざわざその苦難を探し回る必要はありません。しかし私たちの過去の苦難、私たちの過去の心の傷、今日の失敗、今日の困難があるなら、それを通して神の豊かな恵みを体験することができますように。そしてそのような場面に立たされたとき、信仰を持って神様の深い愛、また神様の深い恵みにとどまり、神様のその御手をつかむことができますよ。私たちの人生の旅路の目的の中で、その苦難の意味をもう一度私たちの人生の中に打ち立てなければなりません。続く27節の御言葉を見れば、到着するとすぐ教会の人々を集めて、神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。彼らはアンティオキアに帰り、その第一次伝道旅行を通して起こった出来事を、その人々に報告をしました。もちろんそこにはその勝利の知らせもあり、どのように人々がイエス・キリストを信じるようになったのか、また魔術師がどのように屈服したのか、そのまた権力者たちが神のもとへ立ち返るようになったのか、このような話があったことでしょう。しかしその報告から欠かすことのできないことは、彼らがその伝道旅行を通して経験したその苦難と困難の話でありました。どのような反対に遭い、どのような迫害を受け、どのようにして打たれたのか、その苦難を語る中で、神は私たちをそのような苦難の中に置かれましたが、しかし結局はそのすべてのことを通して人々の心を開いてくださり、そしてまたその信仰の門を開いてくださいました。そして何よりも神様が私の人生をどれほど愛しておられるのか、神様はどれほど私を愛してくださっているのかを確かに知ることができました。神を主語として、神がなされたのだ、私がしたのではなく、私は弱く、私はただその困難の中にいただけでありますが、神様がその一つ一つのことを通して御業を成し遂げてくださいました、証をすることなんですね。その苦難というものが神様の恵みを、またその御業を表すためのものになった。 私たちは今、今日、その楽しみというものを最高の価値とする快楽主義の時代に生きています。この時代というものは苦しみを悪であり、早く取り除くものであるとしか見ないことも多いんですね。苦難の持つ豊かな意味を無視し、過小評価することもあります。その中で私たちの魂は迷し、人生の誠の価値とその目的を見失ってしまうことが多くあるのではないでしょうか。しかし、ある人々は、その苦難の中で神様に出会います。そしてその苦難の中で神様の力を体験します。その苦難の中で私の人生の誠の目的に出会う。また神様の国を見出します。その苦難の中で本当に主の恵みを発見し、神様の皆を賛美し、神様の御業に感謝し、本当に神に捕らえられ、新しい命を持って生きていく人生へと変えられていくのであります。それこそが私たちに与えられているその苦難の誠の目的、また意味ではないでしょうか。神の国の価値を知り、苦難の意味が変わったからこそ、パウロはあえてその苦難の場所へと、自分たちを迫害していたその場所へと、その旅の方向を変えたのであります。神の国に入るには多くの苦難を経なくてはならない。この言葉を理解するとき、苦難というものは神の国へ私たちを正しく導く道しるべとなります。愛する皆様、私たちがこの地に来たのは何かたくさんのお金を稼ぐためでも、何か観光するためでもありません。私たちの人生というものは選挙旅行なんですね。それならば私たちの人生、特にその中で経験する苦難というものは意味があります。それこそが私たちを神の恵みへと導いてくださるからなんですね。ですから私たちを苦しめた人々にさえ感謝することができますよね。その人を通して私たちが主により頼むようになったなら、感謝して会えることができますように。私たちの損失にも感謝しましょう。私たちの思い通りにならなかった私たちの人生の過ちや失敗にも感謝して歩んでまいりましょう。そのおかげで私たちは自分の小ささを知り、神の恵みを求める者として立つことができたからであります。もし私たちの人生が私たちの望む通りに全て叶えられていたなら、私たちは今頃どのように変わったことなんでしょうか。私たちの旅の本当の目的を今日私たちが悟ることができますように。そしてその旅の途上で経験する全てを味わってまいりましょう。苦難をも味わい、苦難をも楽しんで歩むことができますように。その人生の目的をはっきりとさせる中で、全ての苦難の意味を悟り、これらのすべてのことが神様の恵みであり、神様の導きであり、神様のご計画であった。告白し、明かしできる私たちの信仰となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みを返しの神様、私たちの人生の旅路が時には険しい苦難の道であることを告白いたします。しかしパウロが歩んだその道が神の国という明確な目的、故に苦難さえも喜びとなり得ることを、 今日御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今私たちの人生の目的を再びあなたに合わせます。世の楽しみや成功ではなく、神の国を求めさせてください。私たちに迫るすべての困難の中で、神の良き御心を見出す信仰の目を開いてください。苦難が天国であったという告白が私たちの告白となり、すべてのことの中に働かれて善を成してくださる主を賛美し、喜びと精霊に満ちた人生を歩ませてください。今週の愛にも神様が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。